たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。こんにちは。メモリーミュージックのナビゲーターを務めます、加藤優子です。これからの時間は、今回で最後となりますが、前回に引き続き、ゲストにお招きしている、日本社会福祉会のくずやさんと、天白ディプリ代表の田中さんに、前回に続きまして、ボランティア活動についてお話を伺いたいと思います。
災害起きました。ボランティアさんを待っている。って言っても、受け入れる側も準備が必要だっていうことにもなっていくし、まあ、ボランティアも、まあ、すぐは来れないですね。先ほど田中さん言ったように、やっぱり、配送もうまく、荷物の配送すら滞って、それがある意味、まあ、足かせになってしまう。ということもあり得るわけですし、まあ、そういったことで考えると、やっぱり地元の人がしっかり生き残って、まあ、避難所だとか、あとボランティアセンター設置のための受け入れ準備をするとか、あとはまあもっと言うと阪神淡路大震災でも7割超の方が地元の人に助けられて命をね守ったっていう、そういう話ですね。公的な支援よりも地元の人たち同士の助け合いの方が命を守ったと、それはどの災害においても言えることみたいですね。どうやら
そうですよね。ボランティアが行きたいって言っても、はい、その地元のことをよく知ってる人がいてくれないと、何行ったところでそれを先導してくれるというか指導してくれる人がいないと動けないですもんね。
そうです、そうです。
天白ディプリという団体は、そういう地元の社協と一緒に災害時にね、ボランティアセンターができた時に、協力してやる、そういう団体が一番最初の目的なんです。今現在名古屋16区すべてにこのような団体があるんです。
実はあるんですか。
すべてあるんです。でもうそれぞれ社協さん窓口で、やっているわけなんですけどね。だから日頃はそういう防災の啓発活動、例えばその天白ディプリだと年に 4,5 回ですか、防災学習会という一般市民向けの講座を、
それはどこか会館でやってるんですか、それとはそっちのなんかそのやりたいっていう人がいたらそちらに出向くって感じですか。
出向く時もあります。町内会とか学区のから依頼されて、講師で行く時もあります。で日頃はその天白社協さんの中に在宅サービスセンターって ありまして、そこの研修室で、やるんですけどね。でまあそうやって地元でこう活動してると、そういう団体、
地元にそういう活動されてる団体があるってだけで心強いですね。
そうですね、ですからもう今先ほど言ったように16個すべてあるもんで、はい、もし一緒に活動してみたいなっていう方は最寄りの区の社協さんに、問い合わせていただければ紹介してもらえると思うんですけどね。
ちょっと自分の地域のところを確認してみたいと思います。
そうです、
知らなかったです。
で名古屋市は年に2回ボランティアコーディネーターの養成講座っていうのを開いてるんですね。で、それに出る参加すればボランティアセンターでこうやることが、学べるんですね。おそらくもうボランティア災害時に現地に行く人でもそういう講座に出れば、ボランティアセンターの仕組みがわかる。
そうですね、先に何を自分がどういう心構えで行ったらいいかっていうのを勉強するにはすごくいいですね。
そうそう、ですからぜひ皆さんももし行かれてない人がいたら、無料でやってください。
無料はいいですね、はい、皆さん利用しましょう。
だいたい今年に2編やってて、3日間の講座ですね。でやってますからぜひよろしかった。
皆さん、はい、よろしかったら、
ですからそれは、ね、災害とは何か、受け入れる側の気持ちももちろん分かりますね、うん、被災者の気持ちがあってのことだということで、うん、あのとてもその災害の啓発の研修としては本当バランス感覚の満ち溢れた研修なのかなというふうには思ってて、まあ、これは元々阪神淡路大震災の活動した団体が、うん、まあ、愛知県とともに呼びかけたものとか名古屋市と一緒にやっていきましょうってしてできた講座で、まあ、愛知県も全国的に先駆けてボランティアコーディネーター養成をやってきた県なんですね。
先駆けなんですか。
先駆けなんです。
愛知県はね、震災東部あの阪神の震災終わって平成8年
8
年から始ま
った、僕が1996年か7年ぐらいに受けてますから第1回目の愛知県の講座に出てるんですね。というか、まあ、どちらかというとそれを企画する側にも近かったんで、うん、当然あのいち早く、はい、まあ、受けることができたんですけども、でもまああの僕も学生時代やってた実はボランティアセンターなんですよね、今も話したように。だからそういうノウハウをやっぱ 集めやすかったですね。阪神淡路大震災、ある意味失敗の災害でもあったんですよ。ボランティア、ボランティア元年でもあるんですけど、ボランティアが人災だっていうことがはっきりした災害なんですね。メディアが発達して、まあ、Windows が出てきてインターネットが身近になってきた、ちょうどその頃ですよね。でパソコン通信がインターネット変わった頃に、でみんなが情報を集めたりメディアも発達した頃ですよね。多チャンネル時代を迎えた頃ですから、うん、それでメディアを見てみんな押しかけたと。でも今ほどリアルタイムじゃないですよね、情報が。
そうですね。
だから来てみたけどもえらいことだというようなことがあった。
確かにそんなニュースを見てた気がします、
そうなんですよ。で僕らあの自分は日本福祉大学ですけど、日本福祉大学の阪神淡路大震災被災者支援センター、今の災害、ボランティアセンターという名前で看板かけ直して今も存続してますけど、はい、あのそういうあのセンターがですね、あの被災地に、まあ、スタッフが行ってまた常駐して必要なボランティアを、まあ、オーダーして送っていく、で当然愛知県である程度研修して送るっていう、うんうん、まあ、先ほど、まあ、仮設住宅の例で話はしたんですけど、それ以外でもあの避難所とか、うん、子ども向けのキャンプとか、うん、まあ、あとはその他ですね、あの生活支援の見守りのボランティアとかそういうようなものもですね、あのやってたんですね。でさらに仮設住宅が終わった後でも災害復興住宅に私は少なくとも行っています、ボランティアで。ですから、そういうような活動を息長くですねやっていくためにやっぱりその、まあ、裁く人っていうかですね、やりたい人と受け入れる人のそのつなぎ合わせをする人たちは必要で、でもやっぱり地元の人が必要なんですね。
そうですね、
だから地元の方が、まあ、生き残って見えるからこそ、うん、熊本でも、まあ災害のボランティアが派遣したり、うん、まあ、ボランティアした人も満足、うん、された方も満足で、みんなで助け合ったっていう気持ちでウィンウィンな関係でやっていけてるのか、それが日本を頑張ろうぞっていうエネルギーになってるんじゃないかなっていうのは私は感じています。だからそういったこともやっぱり天白区においてもやれるといいなっていうことで、うん、まあ、ある意味大学が多いっていうそういうアドバンテージもありますし、
天白はたまたまあの大学がたくさんあって、で皆さん前向きで協力してくださって、だけどやっぱりね、どこまで行っても大事なことは自分が被災しないことです。
そうですね、自分あとは被災する前に準備しておくことと、被災した時に助かる準備をしておくことが大事ですね。
自分が被災したらボランティア活動ってできないんです。
できないですね、
できないんです、
はい。
だから避難所のボランティアの中心はテレビでも報道されましたが、あれテレビ報道されたか初めてじゃないんですよ。新潟県中越地震、中越沖地震でも私現地行かせていただいたら、地元の小学生がボランティアしてるんですよ。その学校 の, が生徒とか児童がボランティアしてるんですよ。だから熊本でも高校生はボランティアしてました、児童もボランティアしてました。当然大人もやってますよ、もちろん大人もやってますけど、そういう地元の子どもたちも含めてボランティア参加し、その子どもたちにとってはいい社会教育ですよね。社会性を培う、人々に助けられて生きて、また助けることの大切さ、お互いに助け合ってどこかで帰ってきますからね、そういうのは。で人を信じる力を培って、また自己肯定感を作っていく、 本当に生きる力のベースをですね、子どもたちやまた中学生高校生たちが培っていってるんですね。だからそういう人たちの活躍を、まあ、実は追ってるような人たちもいてですね、やっぱり僕震災の時出会った当時の大学生たち、フリースクールやったり市民団体立ち上げたり、まあ、ただのサラリーマンかもしれないけども、なんか違う温かい心を持ってる仲間たちが全国にいます。阪神淡路で出会った仲間たち未だに繋がってですね、大学が違いますよ、でも一緒に汗流して、で東海号の時助けに来てくれてですね、その仲間が、
すごいですね、
おーって感じですよ。だから本当に大切な人のつながりができるのもこの災害というのがきっかけだったりする、だから大切だな、こういう経験はとは思ってます、
はい、
ですからそういうのにつなげていけるような、ね、活動がこれからやってい
く、日頃から顔の見える関係っていうのが一番大事なんですよね、もう全国にいろんな防災や災害ボランティア団体があるんですけどね、もう本当にそれぞれみんな一生懸命活動してるんですけどね、やはりこう顔が見れればすごく現地で会ってもやりやすいんですよね、
でも日頃ですね。でも今なんか子供たち子育てして親御さんとかも安全っていうことも考えると、まあ、あえて顔見えない関係で、知らない人と関わらない方が安全ということですけど、でもやっぱり災害が起きてみたり、またその地域の孤立した高齢者や障害者や子どもたち親御さんの生活を見て、それで、ね、いろんな不幸なことが起きている現実を目の当たりにすると、やはり顔の見える関係性がやっぱり、まあ、万能じゃないかもしれないけど、やはり解決の糸口はすべてそこ、人との関わり合い、顔の見える関係、コミュニケーションかなっていう風な気がします。だから絶対コミュニケーションって楽じゃないんですよ。
楽じゃない
ですけどね。お互い傷つけ合うこともあるんですよ、でも傷つけ合いながらも、でもお互いの意図を汲み取り合うような関係性の中で信頼感や安心感を作っていく、それが本当の安心感かなと。だからそういう意味でもやっぱり日頃は大事だし、なおかつ東日本大震災も含めて、まあ過去の災害含めてですね、昨年度大雨の豪雨水害結構起きていますよね。そういったような被災地でもきっとその、寂しい思いをされている方、なんか自分の人生に対して前向きな気持ちになれない、ちょっと後ろ向きになりかけている方まだいっぱいいらっしゃいます。目の前がまだ復興がされていない、途方に暮れるってこと、これからもきっとあるんですよ。特にボランティアがいなくなってわーっと助けに来てくれたら嬉しいですよ、それは。でもそれがスッといなくなって現実を目の当たりにするという日常になる、その現実が先が長いぞと思うときにやっぱりそっと寄り添ってくれる地元の人や、またよそから来てくれる人、あ、忘れてないんだな私たちのことっていうのは、ほっこりすることだと思うんで、そういう意味だと熊本だけじゃないと思うんですよ。全国どこでもそういった人たちがいる、また目の前の地元にもそういうなんか寄り添ってくれてほっこりしたいと思ってる人はいるに違いないということ、そういうふうな思いを馳せるということは非常に大切かなというふうに私は思っています。はい、そういう意味でも天白ディプリっていうのは災害 のボランティア団体だけじゃないですよね。いろんなその高齢者の支援とか障害者の支援とか、子育て支援をやっている団体と連携しながら講座をやったりとか交流会をやったりとか、あとは県外から避難されている方々ですよね。今回熊本県外避難者いらっしゃいますが、そういった方との交流を通しながら人と人との関わり合いっていうのを大切にしている。そこは防災っていうテーマがあるようで、実は本番その時はないですね。もう出会いの場を楽しんでいるみたいなね。
まあでも一番の防災として人と人のつながりをちゃんと築いておくっていうのが大事だってことですね。
そうですね。やはりね、楽しくやるのが大事です。
楽しく、
なんかね、防災ちょっと固く、そういうイメージがすごく強いんですよね。でもう意識のない人は全然意識ないです。もう両極端なんですよね。
もっと面白い事例ありましたね。子ども向けのなんか防災レクリエーションやりましょうってカード大会とかですね、なんか体を動かしてなんか防災ダックとかって日本損保協会作った、なんか地震の時アヒルのポーズとかですね、なんかあったら犬みたいにワンワン吠えましょうとか、なんかそういうね、動物に例えるのはなんかアクションするようなゲームがあったりとか、 あと防災運動会って単価運びリレーとかですね、そういうのをやってるんですけど、子どもたちは楽しいから楽しく参加する。そうするとね、親引っ張ってきますね。
そうですね。
実はね、子どもの方がですね、社会性があったりするんですよ。災害避難所でもそうかなって思いますね、うん、熊本の映像でちらっと一面見えたら、子供が率先してボランティアやり始めたら、親たちも行政機関に、うん、あのなんか求めるだけじゃなくて、自分たちが立ち上がらなきゃって気持ちになって動いてるようにも見えるんですね、うん、子供が元気なら大人も元気なんですね。
そうですね。
だからね、そういうのってすごく大切だなって、うん、やっぱ大人は大人だから子供を引っ張っていかなきゃいけないじゃなくって、うん、世代を超えてみんなが学び合ってるんだっていう気持ちになれるのも災害なんだし、やっぱり子供たちが楽しんで防災やってると親も参加しますよね、うん、でもそこは防災じゃないですよ、子供はもう理屈抜きですから。
まあ、でも子供はその遊びながらでも、うん、そういうことがあるんだっていうのはちゃんと蓄積されてますもんね、
そうそう、
なんかもうちょっと単語だとしても、こういう時はこういう風にする、こういうことをしたなみたいなのが覚えてたら、あれああやってたみたいなのを思い出したら、まあ、実際にそんなことがあった時にもそれが対応できるかもしれないですもんね。
そうなんですよ。だからね、あの大人って頭固くなるじゃないですか、
うん
うん、だから頭固くなっていっちゃうのをほぐすのは子供なんですね、うん、だから子供が地域に出ていける社会作らなかったんですよ、それはね、助かる社会なんですよ、あの災害で言えば、
うんうん、
日頃から言うと安心できる社会なんですよ。だからそれが進んでいけば、きっと今なんかいろいろと怪しい人たちになんか連れ回されたり誘拐されたりとかあるんだけど、地域の目がちゃんとある、で子供が外に出て行って遊ぶから大人も子供を心配して地域に出ていけばですね、もっと社会ゆとりが出てこればっていう条件もあるんでしょうけど、そうするとね、きっとね、あの安心できる社会を取り戻すことができる。災害で孤立化孤独化してるのは、実は日常社会が孤立孤独化してるからなんですよ。日常の表面化に過ぎないですよね。だから防災を考えると、より良い防災 の地域を作っていきましょうってなると、どうしても日常が問われちゃうね。やはり日常 その関わり合う社会みたいな、助け合う社会みたいな、まずそこからは、まあ知らない人とも出会う、安心して出会う場を作っていくこと、そこかな。いきなり地域で知らない人あったからって、もう挨拶することが危ない社会じゃないですか。今黙ってた方が良さそうじゃないですか。そうじゃなくて、まあ、ちゃんと場を作ることかな、でそこに子どもたちが参加してもらいながら、子どもは無邪気に遊んでいる中で大人が学ばされていく、あ、私は堅苦しかった、堅いこと考えとったって、でも堅くていいじゃん、子どものことを心配してるっていう意味だから、でもなんかそれを子どもを見ながらなんかほぐしていくっていうか、なんかわだかまりなくしていけるような社会みたいなのがあるといいなって思ったりしてますね。
思いますね。
でもやはりその地域の話に出たんですけどね、もう例えば災害がお昼に起きると、
はい、
ね、普通、仕事をしてる人はみんな出勤して地元にいないんですよね、はい、まあ残ってるのは主婦の方か、お年寄りの方、でそんな中で、災害が起きた時に一番地元で役に立つ人たちは誰だと思います？
主婦？
一番役に立つのは本当は中学生なんです。
中学生？
そう、中学生は地元にいる。
あ、そっか、学校は地元か、
そう、はい、でみんな歩いて通学してますから、地元の地理に詳しい。
おお、うん、
だから、本来だったらもうちょっと中学校と一緒に連携して、そういう防災の活動をしたいんですけど、まあ、実際はもう、受験、ね、受験控えてるから、
忙しいですね、
そうそう、地元とそういう関わるような、ことは、まずやらないからね。
学校の授業っていうか、校外学習的なもので、中学校のカリキュラムみたいな感じで含まれると、すごいなんか地域が、助かっていくというか、
ただね、空気を作らないと、与えられはね、やっぱ反抗期の頃と重なりますから、車に構えますからね、なんかもう少し自然とやっていくか、まだ見つからないんですけど、中学生さんに自然と入っていく、反抗期、でも意外と反抗期のエネルギーは、災害が起きたとき、人のためにって変わるんですよ。だって自分を出したいですよね。 親との関わりの中で自分を作っていくために反抗しますよね、うん、だからね実は災害の時に活躍するの中学生なんですよね、やっぱり、
うん、あのね、高校大学はもうみんな遠くへ行っちゃうからね、だからあの絶対昼間いないんですよ、だからその辺をもうちょっと上手にやれたらいいなっていうのは うちの理想なんですけどね。
なるほど、住民と、うん、あと、うん、まあ、うん、大人たちも関わりは必要だけど、うん、子どもたちとの関わりがこれからが必要になっていくっていう感じなんですね、うん、
だからボーイスカウトスポーツ少年団とかね、そういう趣味だったら学校よりも楽しいわけですよ、
まあ、同年代でこう、うん、わきゃわきゃできます
し
ね。
そうで、またそこにね、好きなことをやらせてくれる大人がいますよね。そういう人たちがなんか率先して何かあった時にね、あの中学生さんと一緒にやろうってこうと言葉かけすると、親にやりなさいって言われるずっと意味がありますよね、
はい、
影響力っていうか動きやすいですよね。だからそれでまた親も、あ、うちの子捨てたもんじゃないわねっていうことになればなんかいいなんか雰囲気になってきますよね、
はい、
うん、だからそういうのがあるといいなっていうのは常々思っていますね。
天白ディプリさんはいつもそんなことを考えて活動されている団体さんということなんですね。
そうです
ね。だから月に1回わちゃわちゃとね、たわいもないねダジャレ言って終わっていく日もありますけど、あのいろんなことを話して、いやあでもないこうでもないって、一人一人が主人公ですよね、うん、だからそういう話をして盛り上がってやってますけど、
はい、楽しそうで何よりです、はい、ありがとうございます。
今回で最後になりますが、ゲストにくず屋さんと田中さんをお招きしてお話を伺いました。それでは次回もお楽しみに。